ヤンの保険タックル。元気おきの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。今日ですね、株式会社ヤンから山田博樹さんジュニアがゲストとしてね、この後登場してくださるんですけれども、以前ね登場してお話聞いた時に、路外でとか路外入りのお話を聞いて、で車を運転する時にね、ブレーキランプやっぱりどんな感じで点灯したりしてるか見た方がいいよっていうのを聞いてから、めっちゃ見るようになりましたやっぱりね、この番組本当にね、日常生活において、こういったことをした方がいいなとか、忘れていたこととかを思い出させてくれるので、ぜひね再放送についてもありますし、株式会社ヤンのホームページでも聞けますので、皆さんぜひチェックしてください。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなんあかんやん。
家には火災保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、オープニングでもお話ししました通り、株式会社ヤンからジュニアにお越しいただいています。ジュニア、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ジュニア、今日どんなお話をしてくださるんですか。
はい、今回は、私たち代理店から見た、事故が起きた時、その時の、お怪我の、状況、で、契約者さんから見た、代理店への目線、で、相手への目線、結構こういったお話って、代理店させていただいていると、本当に多く見るところであって、でそれに対しての、僕たちからの目線のお話ができたら、ちょっと一風変わったお話になるんじゃないのかなと思って。
確かに、
はい、
やっぱり事故に遭ってしまったら、はい、お相手の方の保険を使ってどうにかしてくれってやっぱり思っちゃうし、
はい、
加害者に、なってしまった場合だったら、自分の保険も使わないといけないし、でも怪我の状況とかすごく気になると思うんです。
そうなんですよ。その実際今おっしゃった通り、加害者にご自身がなられた時の相手さんのお怪我、多分皆さん一番ここが心配になると思うんですよ。
心配です、心配です。
その、言い方あれなんですけど、基本自動車だったら、ぶつけてしまった、で、保険を使えば修理はもちろんできると思うんです、で、最悪の場合は全損ですよという形になるんですけど、やっぱお怪我となるとね、相手さんのやっぱ体のお話なんで、皆さん一番、しっかりと、気になるところではあって、これは本当皆さん同じ で、そこのお話が一番かなと。何が一番直近であったかっていうと、ミラー同士、
ミラー同士、はい、車のですか。
そうです。すれ違いざまにコツンと当たって、やっぱ病院行かれる方っていらっしゃるんですよね。
それはもうぶつかったし、この機会に何か後から言うよりも、病院行って様子を見ておこうっていう、
実際に保険会社とも、私たちも打ち合わせさせていただく中で、ミラー同士の接触っていうのは基本的に、対象外に近い扱いになってまして、これがなぜかというと、ミラー同士が当たったとて、車全体に衝撃がいかないっていうのが保険会社の見解になってくるんです。で、例えばボディ、車のボディに当たった場合っていうのは、車が縦か横かに揺れるので、そこで実際頸椎捻挫だったりとか、そういった症状が出やすいっていう、扱いの中で保険の対応、対人対応、または人身障害での怪我の対応っていうのをさせていただくんですけれども、基本ミラー同士であれば、今のミラーって反対に行けば折れる、進行方向が対向車同士なんであれば、ミラーが畳まれる状態っていうのになるので、その状況でお怪我のしようがないですよね。
ない
で、そこで腰が痛い、首が痛いっていう風になってくると、やっぱり、正直最近ね、この言い方はあれなんですけども、保険金詐欺っていうのがすごい増えてきてる時代でして。
ということは、 あのミラー同士がぶつかったけれども、はい、お相手の方、まあ、どちらか一方がミラーがぶつかって衝撃があって、はい、首が例えば痛かったから病院に行きました、はい、あなたの保険でのお肉してくれませんかっていう話があったってことですか、
は
い、
おっしゃる通りです、
で
実際にこれをまあ保険会社から、まあ、その要請相手さんから来てるというのを伺った段階で、うん、もう私たちとしてすべきことというと、まあ、もちろん事故があったという事実、うん、ここは変わりがないと、うん、この事実を変わりがない以上、うん、まずは本当にまあ万が一何かあっても困るので病院行ってもらおうと、
うんうんうん
ただ病院が行ってもらうんであれ、うん、あるんですけれども、うん、その事故に対しての相当因果関係、
うん
まあ、これがどこまであるのかっていうここが一番のポイントになってくるんですね、うん、で基本、まあまあ、全ての代理店さんがっていうわけではないんですけど、うんまあ、弊社株式会社ヤンとしては、うん、基本そういった事案が発生した場合にまず、うんまあ、大体1週間程度様子を見ようと、うん、で1週間程度様子を見た後に、うんまあ、医療アジャスターと呼ばれる方が保険会社ももちろん在籍をしておりまして、うんうん、医療アジャスターのもちろん見解を伺って、でそこから、うん保険会社の方から実際調査員を病院の方に行っていただいて、うんまあ、実際どういう今お怪我ですかと、うんうん、で自己状況こうなんですけどと、うん、そこで病院の先生の見解っていうのも伺うようにしてます、
うんうんうん、
でこれをすることによって、まあ、保険会社としても、うんまあ、こういう怪我が本当に必要なんだなこの怪我に対してのこういう治療っていうのが必要なんだなっていう、まあ、こちら側にしてももちろん再認識する機会にももちろんなりますし、
うん
でまあ、本当に最近ちょっと増えてる、うん、そういった事件そういったものの、まあ、抑止力にもつながっていくかな、うん、ということで私たちもこういったことをさせていただいておりまして、うん、でこれが、まあ、実際何につながるのかっていうと、うん、やっぱり多く保険金っていうのが支払われてしまうと、うんまあ、例えば自動車保険で言うんであれば、うん、自動車保険全体の保険料の、まあ、
上がっちゃう、
はい、おっしゃる通り、うん、その本当に今大井さんおっしゃる通りで、
うん、
実際に多く支払われてしまうと、うんまあ、保険料が上がってしまうっていう現象にやっぱりなってくるんですよね。
そうですよね。みんなで助け合いの精神ですからね、はい、そもそも、
まあまあ一人がじゃあ何百万出したから、うんうん、保険金として出したからそこで全体が上がるのかと言われると、うんうんまあ、一概にそういったわけではないんですけれども、うん、ただ一人が100万をじゃあ例えば保険金で受け取りました、うん、これが100人また1000人、
うん
まあ、全国規模で見たら何万人ってもし増えていくんであれば、うんまあ、まず間違いなく近い将来は保険料っていうところで他のお客様の負担も増えていくと、
うん、
で私たちもその自動車保険の更新いただく際に上がってる場合って正直あるんですよ ね保険料が。でその時すっごい心苦しいのが、
ね、
もう私たちが値段を決めてるってわけなんで、もちろん保険会社の方が料金を見て、うん、でそのお車、うん、その、まあ、自動車の用途車種の、うん事故の状況だったりとか、うんまあ、全国平均を見た上で、
うん
保険料の算出っていうのを行うんですけれども、うん、やっぱりその結構上がっていらっしゃる方もいらっしゃって、私も昨日お電話させていただいた方で、去年より1万円弱、うん、1万強かな、
うん、
上がってらっしゃる方がいて、で私も見た瞬間ってなんです。こんなになんで上がるので、事故もされていないんですよ。で、まあ、そのお車がまあまあここ何年か結構流行してるお車 で事故率もやっぱ高いっていうところもあったので、こんだけ上がってるんだっていうふうに保険会社から返答が来まして、まあ、それをご説明させていただいて、
うん、
で、まあ、そのお客様も実は何年か前に、
うん、
本当にこういう事案があったんですよ、
うん、
ちょっと接触をしてしまったんだけど、
うん
まあ、1年ぐらい病院相手さんが通うというところになって、
うん
うんで、まあ、最初相手さんにも弁護士の先生が介入されて、
うんうん
でまあ、そこでお話をさせていただくという形になったんですけれども、やっぱりね大体目線としては、うんまあ、今こういうネット社会と言われる状況の中で、うんうん、少しスマートフォンだったりパソコンで検索をすると、うんうん、いろんな情報が出てくると思うんですよ。
いや、そらそうです。
でその情報の中で全てが全て正しいわけではもちろんないですし、うんうん、その中で間違った情報も数多くあるのも正直私たちから見た現実なんです。でその現実の中で、まあ、例えばちょっとの事故って、まあ、ラッキーだよねって書かれてる方も実際いらっしゃって、でこれをそういう記事を私も見る中で、
う
ん、それ結局でも自分の首も絞めるよなと。
そうですよね。
先ほどその大井さんも上がるっておっしゃったそこなんですよ。一時もらっても永続的、まあ、半永続的というか、
うん
まあ、結構長期的に上がることを考えると、うん、 どうなんだろうなっていうところ最近思いますね。
いろんな状況で保険料って上がってきてるけれども、はいはい、あ下がりましたって聞くことないですからね。
そうですね、まあ、もちろん東京が進めば下がることあるんですけど、まあ最近は見ないです ね、まあ、ですよね。
東京だけの問題じゃね、やっぱり日本 の、 世の中というか、はい、物価とかもいろいろありますし、
そうですね、
そう考えると、はい、難しいですね。
難しいですね。今、まあ、この例題として自動車保険のお話をさせていただいていますけど、うん、多分皆さんね経験がもうされてる方、うん、で今後多分経験される方がほとんどだと思うんですけど、うん、これ何だって言ったら火災保険なんですよね、
うん、
火災保険、まあ、ほぼほぼ毎年今上がってる状況 で、
そうです、ね、
これって実際多くの、まあ、災害だったりっていうのがあったので、うん、それで保険会社でもしっかりと支払いをさせていただいた後、うん、まあ、そこの最終後に保険料の、まあ、値上がりが来てる、うん、で今はやっぱり毎年毎年そういう災害大きい災害があって、うん、保険金がしっかりとお支払いさせていただいた後のお話なので保険料が上がっていってる、うん、でもやっぱりね多く支払いをされてるお客様は基本的にはあもういいよいいよと言っていただけるんですよね、うん、でもやっぱり保険を使っていらっしゃるなお客様は、うん、なんで私は使ってないのに保険料はこんな上がるんだというふうにおっしゃるので、本当これも本当火災保険が今一番いい例になってて、でこの後自動車保険もこういう可能性も十分出てくるよなっていうふうに思うなっていうお話が実際にあるので、結構考えさせられる部分でもありますし、
そうですね、
はい、
さあそれではここで CM です。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家には火災保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、ジュニアとともに大石久美子をお届けしていますが、今回難しいですね。
そうですね、
何かあったらせっかく入ってるから出してほしいと思うけれども、はいはい、長い目で見ると保険料上がる、はい、それはちょっとってね。
そうなんですよ、やっぱりもちろん今って物価高もなってきてる中で、やはり家庭 の、 まあ支払い自体はやっぱ抑えたいっていう気持ちももちろんある中 で、 で、ね、うん、ただ今大井さんおっしゃったせっかく入ってるんだったらっていう気持ちもやっぱり消費者目線としては十分に理解もできますし、そこ本当にまあその心理っていうか人間の心理、本当難しいところだなと思いながら、ただやっぱり私たちとしては全体を見た時にこういうふうに思いますっていうことももちろんそうですし、やっぱりねここね5年間ぐらいで実際もう東京も出てるんですけど、まあ、先ほど冒頭少し今保険金詐欺だったりとかで、そういったのがすごい多くなってきてて、保険会社としても一番頭を抱えている状況っていうのも実際に聞いてまして、まあ先ほどそのネットでいろんな情報が書かれてる中で、怪我はされてるんだけど、まあモラル的にどうなんだっていう事案が結構増えてるっていうのが、
さっきのミラーもそうですもんね。
そうですね、本当例題で出したミラーっていうのが本当その通りで、もうモラル的にどうなんだっていうのがやっぱ保険会社にもあると。でもこれをね良しとするんであればやっぱ保険料も上がってしまうよという、本当にここの料金の、まあ、せめぎ合いというか、
いやもう本当に難しい
難しいですね。やっぱり
でもやっぱり保険は入っとかないといけないと思うので、
そうですね、やっぱり火災保険自動車保険、まあ、どういった保険もそうなんですけど、もちろん相手さんを守る、相手さんに対しての賠償責任を果たす、でその賠償責任を果たすということは自分を守ることにもつながります、
ぜひ株式会社ヤンヤンご自身の保険相談してください。ひろきさん今回もありがとうございました。
ありがとうございました。